解体者の夜ヘルス平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り、ヤシナ組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、もう12月の8日更新ということでですね、
はい、
もう、あってますね。もう、12月もね、うかうかしてると。
年の瀬ですね。
はい。
12月入っちゃうと。
もうちょっとでコミケカタログが発売の。
あ、
うん。
はい。
お金が。
先にお金が出ちゃう。
ちなみに今年のコミケスケジュールどんな感じですか？
でも4日間ありますけど、多分3日4日30、31だと思いますね。
あ、なるほどなるほど。後半にかけて。
そうですね、
はい、僕は4日間とも行くかなっていう感じですね。
なるほど。私も4日間は行くような感じですね。
はい、はい、
またライブがバカみたいになんか入って、
僕ライブ断るかなーっていう感じですね。
いつも断る相方が断んなかったんですよ。だからまあ出るしかねえかと思って。
あ、俺2日目が29日がサークル参加なんですけど、
はいはい、
その夜ライブあるんですよ。
そうか、29日っていつも
毎月あの国臭いっていうライブ
ね。ああ、まあ断る勇気って大事ですよね。
そうですよね。
僕ら断ってますから、
はい、
そのライブだけはね。
ただ
ね、
そう
なんかね、やっぱりね、まあいろいろな、いろいろありますけれども、まあ、何度か頑張って。
まあライブはね、まあいいんですけどね、
はい、
バイトがあるんだよ。
俺バイトは休み入れた。
あ、本当ですか。
俺がっつり休み入れちゃった。生活できるかどうか分かんない。本売れないと。
僕20回以降ぐらい入れないようにしてます。毎年。
なるほどね。
いいな。
10年ぐらい入れてないですね。
いや、でも俺もそうかもな。うん、俺何年か前ギリギリまで入れて失敗したから、もう入れないって
決めた。ああ、はいはいはいはい。
まあそんな感じでね。
はい。
はい。ちょっと年末もいろいろ大変ですけれども。
はい。
はい。ちょっとまずは今期アニメの話ということでですね。
はい。
ということで、じゃあ私から行かせていただきます。
はい。
はい。
ちょっと久々に鬼太郎6期の話をしたいんですけれども。
はい。
まあちょっと佳境といえば佳境な感じになってきましてですね。
うん。
まあおそらく春、だからコンクールで多分終わる。あ、違うな。
今後、ライクール。
ライクールで終わるかなっていう感じなんですよ。長く続いた6期も。で、81話がですね、ちょっと、またちょっと6期の中でも、ちょっと異色回みたいな感じでして、
はい、
妖怪が漫画の持ち込みに行くって話。
ああはいはいはいはいはい。
ちょっと前の話なんですけど。
ちょっと見たな、それ。
それなんか俺も見た気がするな。
なんかね、結構ツイッターでは話題になって
た。なってましたね。
はい。で、まあちょっと漫画家志望の妖怪で、ヒデリガミという妖怪がいまして、
はい、
で、まあいろんな雑誌に持ち込み行くんですけど、まあ妖怪っていうことで、もう完全に一つ目なんですよ。
はいはい、
だから、怖がられてですね、うん、こう、原稿に目を通してもらえないと。
担当編集の人がもう。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
もう怖がっちゃって。
うん、
で、鬼太郎のとこに相談に行くんですよ。で、要は鬼太郎は見た目が人間っぽいから、
確かに。
俺の代わりに、
うん、
その、俺の書いた漫画を持ち込みに行ってくれるかっていう話で、
うん、
でも鬼太郎は断るんですよ。
うん、
まあ、書いてるの妖怪だってことはいずれバレると。
うんうん、
で、6期鬼太郎にはですね、ちょっとずっと続いてるそのベースとしてですね、なんか妖怪は人間と分かり合えないっていう思いでずっといるわけですよ。ちょっとネガティブな思い
があるんです
ね。裏テーマみたいなの
があって
。で、まあ、鬼太郎に断られて、ヒデリガミはですね、ちょっとまた新しい編集部訪ねるんですけども、うん、そこにいたちょっとこう、まあ、ヤクザ風のちょっともう昔ながらの武骨な編集者がですね、
はい、
初めて原稿貸せっていうわけですよ。
はい、
で、全然怖がらずに、ヒデリガミを。うんで、まあ、人間に結構初めて読まれた。ってことで、ヒデリガミは、あっと思うんですけれども、うん、でもその編集者に、この漫画はクズだと、
うん、
帰れって言われるんですね。で、やっぱりヒデリガミは、あ、俺が妖怪だからそんなこと言われるんだなと思って、肩を落として帰ろうとしたら、うん、その編集者が、うん、何ページの何コマ目と、何コマ目、そこだけはまあまあだったって言うんですよ。でちゃんと読んでたんですよ。で、初めてちゃんと読んでもらえたっていうことで、その人間に。
うん、
で、ヒデリガミはその編集者をまあ信用するわけですよ、
はいはい。
でもやっぱりこう、漫画の世界っていうのも簡単じゃないじゃないですか。
うん
まあ、何度も何度も書いてはボツ、書いてはボツを食らってて、だんだんヒデリガミもその編集者を、こう、疑ってしまうんですね。疑念が湧いて。
はい、
で、ある時に、俺が妖怪だからかってブチ切れるんですよ。
う
ん、炎とかボーッとまとって、
うん。
で、それをずっとその一件以来見ていた鬼太郎が、こう、影から見ていた鬼太郎が、だから言ったんだ って、飛び出して秀神を止めようとするんですけど、うん、その、まあ、ここ、普通それが鬼太郎の、まあ、ある種の王道パターンじゃないですか。
まあ、暴走した妖怪を止める。
止めるっていうのは、うん。で、したら、その編集者がですね、はい、女の漫画家は男が主人公の漫画描けねえのかっていうわけですよ。だから、妖怪だから人間の漫画が描けなくっていうことではないっていう。だから、例えば、女が男の主人公がいて、うん、男が女の主人公を描いた名作って山ほどあるぞ、うん、だからまずお前は妖怪とかじゃなくてまだこの漫画が未熟なんだってことを悟すわけですよ、うんうん、したら左神ははっと思って、うん、納得して、うん、でそこで本当にその編集者を信じるようになるんですね、うん、でも一方鬼太郎はまだどっかで心配してるんですよ、うん、あんまり妖怪が人間に近づきすぎない方がいいみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっとこう結末を心配してるわけですよ、
はいはいはい、
でようやく秀利がデビューしまして、うん、でそのデビュー作がまあ、人気が出てですね、なんか日本漫画大賞的なものにノミネートされるわけですよ、
うんうんうん、
そしたら担当編集者がですねその読者はちゃんと純粋にお前の漫画を支持してくれてるから、うん、妖怪だっていうことをカミングアウトする頃合いだと思う、
うん
うん、って言って、うんで秀神も悩んだ挙句妖怪だってとカミングアウトするんですよ、
はい、
でも読者は、はい、漫画を純粋にこう面白いと思ってた読者は、うん、別にそれが、うん特に問題になるわけでもなく、
まあまあ
はい、いやでも漫画面白いんだからいいじゃんっていう感じだったんですね、
うんうんうんうん、
でも雑誌の出版社が、うん、その世論が波風立つのを恐れて、うんうんうん、その秀神の漫画のノミネートされたのを勝手に辞退するんですよ。
ああ、大人の力。
大人の力。
わあ。
で、その編集者もどういうことだってなって、うん、で結局それでももうなんかもう出版社そのものが編集長がどうとかじゃなくて反対してんだって言われて、うん、秀利神に土下座するんですね。編集者が、うん、本当にすまなかったって。
うん、
でそこまでされてようやく秀利神がこれあここで闇落ちするのかって思ってたんですよ。
うん、俺は。うんうん
話的にもね、
はい、
したら秀神はいや俺はいい夢見させてもらったっつって男泣きして、
うん、
で特に闇落ちすることもないんですね、
うん、
一方鬼太郎、
うん、
鬼太郎が、うん、その編集長がノミネートを取り下げたことで、
はい、
もう怒り心頭で、うん、逆に鬼太郎の方が、うん、その編集部に行って、うん、もう真っ暗の夜の編集部で、うん、編集長に、
はい、
こうなんていうかね、襲おうとするわけですよ。で、それを止めるのが、また、秀神と編集者なんですよ。だから、秀神が鬼太郎を逆に諭すんですよ。
うん、
人間の中には、ろくでもない奴、確かにいると、
うん。
でも、そうじゃない奴もいる。で、今まで、こう、鬼太郎が言ってきた、他のシリーズだったら言ってきたことを、割と初めてのパターンかなってくらい、逆に鬼太郎が言われるんですよ。
うん、
で、まあ、最終的にはまた、その編集者が新しい雑誌立ち上げて、そこで連載を始めてっていうところに着地するんですけど、で、さっき言ってたみたく、この、ライクールで鬼太郎終わりって言われてて、うんまあ、いわゆる最終章に入るって言われてるんですけど、
はいはいはいはい、
ここでずっとなんかこう、6期で、下地としてあった、
はい、
鬼太郎が人間を信じられないっていうのの、うん、ちょっとしたなんですか分岐点というか、
うん、
視点になるような今後のなんか指針を指すような回だったなと思って、
うん、
最初妖怪が漫画持ち込みって絶対ギャグ回だと思うじゃないですか、まあ、
そうですね。
それ意外と深い話だったん
で、めちゃめちゃいい話です。
いやちょっとこれはまた6期鬼太郎ラスト、うん、まあもし春がラストだとすればここに向かっていい感じになってるなと思ってですね、
うん、
非常にこれはいい回でしたね。
いいな、
うん、
じゃあその表だったその事件みたいなのは起こらないまま
そうだ、ね、
っていうことなんですかね。
結局ファンはファンで、
はいはいはい、
最終的に、
また
媒体変わってもそう支持してたしみたいな感じ、
うん、そうですよね。ファンってそうですもんね、
う
ん、
そうですよ。
媒体変わってもね、
そうちょっとねこれはなかなか本当いい話だったなっていう、
うん、
最初ちょっとギャグっぽい話かなと思ったら、
うん、意外とこの作者不細工だから見たくないなんてね。
ね、そんなことあるわけが
ある
あるわけないですから。ね、都市伝説ですからね。
都市伝説。
都市伝説ですからね。
あの人がこのキャラ書くわけないんだもん。そんなわけないんだ
よ。そんなわけないですからね。
言うな。
都市伝説です。
はいはい
はいはい。
いい話ですね。
うん。
やっぱね、二次元の世界はいいですよ。うん、
そうですね。
はいはい。まあそんな感じで、
はい、
はい。鬼太郎6期、ちょっとますます今後楽しみだなって感じなんですけれども。
はい。 はい、じゃあ私は、うん、ちょっとまあ喋ってなかったなっていうので、うん、まあ、2クルメになりました。この音止まれ、
はいはいはい、
はい、あのまあ前回、うん、そのちょっと大会に出て、うん、演奏が終わってたところで一気が終わるという、事件がありましたけども。まあでも二気はもうそれの続きということなんですけど、うん、まあ結局その大会で負けてしまって、うん、で、まあ次の大会目指そうぜみたいな感じで、うん、結構なんか、もうみんな良くなってきて、仲間もよ、うん、もうみんな目指すものが結構明確になってくる、ね、うん、というのもその来年、まあ2年生なんですけど、うん、その先輩、部長の先輩と、うん、可愛い女の子、俺がめっちゃ好きな女の子ね。クリスさんっていう。そこは2年生なんで、うん、もう1年あるじゃないか、うん、来年ダメでも3年生あるじゃないかみたいな話なんですけど、実はその来年の予選が、その秋冬にある。
うん、うん、
で予選通って全国行けるのはそのまた1年後の夏とかその季節が違うから、うんうんうんうん、もう来年が最後なんだよって、うんうん、このメンバーでやれるのっていうのが分かってからの結構結束力が上がってきまして、うん、あの先生ももうあんなに俺が憎んでいた先生、うん、もう今やもういい先生でして
かつてね、
ドイツが逆デスノートみたいなことになって
る。そうなんです、
ドイツが憎めば憎むほどみんないいキャラ、
いいキャラになってるんですけど。でまあ一方その頃ですね、はい、その主人公の、うん、
サトワちゃん、
サトワちゃんの、はい、とこに、
うん、
そこのサトワちゃんが破門されたところに新しく外から弟子を入ってきてるんですね、
はいはい、
堂島明っていう女がいるんですけど、そいつがめちゃめちゃ嫌なやつで、もうその昔そのサトワちゃんとその戦った、うん、そいつもまあ結構有名な椿家っていうところのお嬢さんなんですけど、でもそこは結構なんかもう廃れてしまったから、そのサトワが抜けたそのホオズキ家に入ろうみたいな、
あーなるほど、
サトワをなんかでなんか滑稽ですわ、あんたがそんな天才と言われたあなたがそんな風に部活をやってるなんて滑稽ですわ、
うわ
殺してやろうな。
なんだそれ、嫌なやつですね。
めちゃめちゃ嫌なやつ、
嫌なやつですね、そいつね。
もうなんか練習とかもさ、なんか練習見に来るようになって、
ほいほいほい、
なんか指導しますよみたいな、
ほいほい、
もうみんなバカにしたような、もう基本がなってません、もうあなたたちはやめた方がいいですよみたいなこともめちゃめちゃ言うん
です。最低ですそいつ。
最低でしょ。
そう、腰筋肉じゃん。
急になってしまいました。
ただその人、
はい、
なんでそんな風になるのかって思ったら、うん、昔実はその家元で本当におことが好きだった、
うん、
お兄ちゃんがいて、でも自分は才能が全然なくて、でそので両親が事故に遭ってしまったことで、お兄さん、才能のあるお兄さんはもうことを辞めて、
うん、
もう働きに出なきゃいけない、うん、お前を食わすために、
はい、
でもうで私は才能なんてないのに、うん、その選ばれてしまった、そのトトリに、
うん、なるほど、
だからもう頑張んなきゃいけないって、そのおばあちゃんはちょっとやばいやつで、
うん、
もうあんたが継ぐしかないんだから、
あ
でそのこの大会に向けて頑張るっていうので、はい、2年間同じ曲だけを練習して、
うわ
だ努力はすごいです、頑張って、
うん、
でそこで戦ったのがその佐藤ちゃんだったんです、
うん、
でそこでまあ1位にはなるんですよ、その明さん
は、
うん、
はいはいはい、
でも佐藤ちゃんはもう課題曲を無視したすごい
魂の演
奏をして失格って言うんですけど、うんうん、みんなは1位やけど負けたやつみたいな、
印象に残ったっていうことですね、記憶に残るっていう、
でも1位の表彰とかも投げ捨てて泣き崩れるみたいなシーンがあって、でまあそういう実はもうそういうのがあった、私はその天才みたいな憎いみたいな、努力している人がなんかバカみたいだみたいな、ずっと闇落ちしてたんですけど、その部活でその頑張ってる男の子がいて、だその子はそのサトワちゃんと地下に挟まれてパート練習するんですよ、だ天才2人に挟まれて、だその子も闇に落ちるんだろうなって見てたら、その子がもう一度やらせてくださいみたいな感じで努力して弾けるようになったっていうのを見て涙を流すんですよ、アキラさんが。でそこからちょっとやっぱ変わってきて、でまたおばあさんがそのもう他の家元とかいっぱい集めて、うん、まあ、あの部活を潰しましょうみたいな、う
ん、
その地下ってやつがめっちゃ悪いやつだ、うん、って言ったら、うん、秋田さんが、くだらない、何言ってんすか、あの子たちの何も見てもいないくせに、あることないことを吹き込んで、みたいな感じでガッて怒るんですよ。で、お母さんも、そのサタちゃんを憎んでたお母さんも、嫌なやつだったでしょ、ずっと突き放しててやったんですけど、お母さんも、そんなこと言わんな不愉快です。いくら破門にしたと言えば、あの子は私の娘ですって言って、めっ っちゃいい
ですよね。
本当に、
うん、兄貴そうですよね。
スネ夫とんがり的な
松崎言い過ぎだぞ。
すいません。
何これ。あでも俺だからさ、この音止まるさ、もう見るたびにさ、もうドイツしか違ってないさ、ドイツだって今季多分一番すごく見てんの、はい、一番見てんの多分あれじゃん、
星合いの空、
星合いの空とあれじゃん、はいはい、だからもうさ俺ほんと見るたびにさ、はい、これまたドイツ俺逆に悪い嫌なやつが、はい、いいやつになる前に、はい、もうニヤニヤしてる
いやー全然悪いやつ出ないの
最初はあんなに憤って、一気からあんなに憤ってたのに、
憤ってたのに、いやほんでもう泣き崩れるシーンもね、着物を着てるんですけど、うん、太ももがエロいんで写真撮っちゃいました
ほらこれ三平イズムです、
ね、正座姿
これあの三平イズムをねちゃんと踏襲してますね、
ズームだ
そうなんです、
スクショじゃない写真撮ってる
なんか土井さんの毎週話してることを、はい、ギュッてかいつまむと、はい、部活が吹奏楽かテニスかみたいな、はい、どっちかっていう、
いやでも文武両道で
そうなんですかね、文化部と運動部で
やっぱりね中卒でね、しかも中1の夏にねコンピューター部をねクビになってたりするんでね、部活に憧れが半端ないんですよ、
ちょっとコンピューター部、
コンピューター部、
コンピューター部のあの画面をちょっと割ったら僕がクビになって
たりそれはなる
当時まだ一応とかじゃないですよ、
なんか前にあるなんか防弾ガラスみたいな、
防弾じゃ
ねえ防護ガラス、
はいはいはい、
どっちから撃たれんの、
あれにひび入ったらね、クビになったっていうのがあって、ね、部活憧れが半端ない
でもうね二次元の部活はみんないい子たち、
みんないいやつだし、みんな頑張るし、
これからもうドイツにいい部活アニメどんどん進んで
る、本当
そうですね、
ライバルもいいやつなんですよ
ライバルですよ、
過去のやつらも応援したいんですよ俺は今、
敵ですよ敵
いやーや
っぱ、ね、もうちょっと目は離せないですね、うん、で今もうその、まあ、その最後の大会に向けた予選が始まったっていうので、う
ん
う
ん、頑張ってるよみんな、
頑張ってますよ、うんね、敵もねみんな頑張ってる、
うん、
もう目が離せない
聞いてますかそのコンピューター部の、
そうだよ、
コモンコモンの先生こんなに立派に成長しましたよ、
あの時あなたがクビにしてくれたから
土井くんは
その反動で、はい、その反動でこんなに部活アニメが
人の部活を応援したい
なんかねじれた見方だまっすぐは見てないような気がするな、
でもやっぱいいアニメですね、
はい、
ちょっと恋愛要素も増えてきましたんで、
ああなるほど、
ね、いろいろね、
はいはいはい、いいですよ、はい、
じゃあ僕、はい、ちょっと、はい、先週に引き続き今まで喋って、でもあんまりこういうアニメ、こういうラジオであんまり喋る機会がないかなと思うやつなんで、
はい、
新中華一番の、話を、ちょっとしようかなと思うんですけど、基本的には、まあ、1話も2話も、
うん、
割と、まあ、あと、料理対決して、主人公の真央くんっていうのが対決に勝って、なんか、腕の紋章みたいなの隠してるんですよ、うんうん。それをバサってめくったら、うん、お前はみたいな、
はいはいはい、
まあ、水戸黄門的な、
はいはいはい、
もしくは北斗の拳で言う胸に流す傷的な、
みたいな感じ。
とかも
はい、
はい、はい。
なので、まあ、もう決まりきったもう展開で、う
んはいはいはい、
素晴らしいんですけど、うん、3話で、うん、急にその、魔王っていうのが、その、まあ、住み子で働いてる、
はい、
その、お店に、なんかある、なんか招待状みたいなのが届くんですね。
うん、
なんか、晩餐会に招待しますみたいなので、はい、そこで、招待されたのが、その、長湯っていう、
うん、
長湯と、あと、メイリーっていう、メイリーっていうのは、うんうん、横にいる女の子
ですね。はいはいはい、
のお父さんが、長湯、
うん。
その3人で来てください、みたいな感じで。
うん
うん、で、行くわけですよ、
うんうん。
もう怪しい山道を。
はいはい、
招待状届いて、そんな険しい。
そう、険しいみたいな。そしたらなんかちょっと怪しい洋館みたいなのが出てきて、で、なんか行ったら、他にも招待される人が何人かいて。
うんうん、
で、まあそこで、まあ、まあ料理が運ばれてくるんですけど、料理を運んでくるおじいちゃんが、うん、もう怪しくて、目が、 白目の部分が黄色くて、うん、黒目の部分が緑のジジイが料理を運んでくるんですよ。
絶対中華作れない
です。で料理運んでいて、まあでも美味しい美味しいっつって食べて、うんうん、でこうやっておこんで本日のメインディッシュです。うんうん、だからなんか鳩肉をなんか香辛料で炒めたものですみたいな感じで、はいはいはいはい、でみんな美味しい美味しいって言うんですよ。うんうん、そのマオは一口食べた瞬間に、うん、危ないっつって、うん、そのメイリーが一口食べたのをもう吐き出させるんですよ。
はいはい、
で そこであの鳥居もなんかに気づいて、うん、そしたら、うん、そのメイリーををはじめとして、もう他に招待されたみんなが苦しみ出して、はいはい、いやそれは鳩だと思ってた、鳩によく似たなんか赤ガエルっていうなんか毒を持った肉を調理した
事件じゃん。
そうなんですよ。で誰がこんなことするやつは
誰だじゃねえだよ、そいつだよ。
いやそいつは本当のボスというかじゃなくて、実はその仮面と鎧をつけた。
ちょっと待って、調理人の話です。
調理人が出てきて。
油飛ぶからかな。
で、鳥居に要は復讐をしたい奴が現れて。で、お前を、お前に復讐するためにこの場を用意したんだ、つって。よくぞ見破ったな、みたいなこと言って。
いやいや、毒ガエル食わしてるんですよ。
で、もし娘がこのままだと死んでしまうと。
うんうん、
この解毒剤みたいなのが欲しければ、俺とその料理対決をしよう。
料理対決でいいんだ。
いや、それも、過去に料理対決で負けてるんです。
ああ、なるほ
ど。どうやら、うん。で、それで対決をしろ、ということで、はいはい、そしたら娘の分、解毒剤は与えてやる、つって。
こ、う、れ、ん、娘に毒食わせなくても、話せば、
料理対決
勝負して。
でもね。
あと、周りの人かわいそうじゃない。
よく気づきましたね。はい、この間、ずっと周りの料理人、ただ倒れてる。ただのモブ中のモブ。すごい料理人だからっていう理由で呼ばれたんですけど、うん
ね、カモフラージュで呼ばれてた。
そうで料理対決しますっつって、うん、最初に何するかと、その当時その昔本当にやった対決っていうんで、うん、その伊勢海老を、うん、まあ池作りみたいにしてどっちがその綺麗に飾れるかみたいな対決なんですけど、それを目隠しでやるんですよっていうのを実際にやったらしくて、
うん、
で、まあ、目隠ししながらも、なんかすごく綺麗に捌くんですよ、伊勢海老を。二人とも。
はい、はい。まあ、腑に落ちないとこはあるけど、まあまあまあ、進めてもらおう。
はい。まあ、一流の料理人はそういうのもなんか素晴らしく、あと、包丁捌きもいけると。
目隠しした方が、
美味しく作れる。
なんか目隠しはするんです。
なるほどね。
で、そこで、そしたら鳥居が、うっ、って言い出すんです、
うん、
で、バタって倒れるわけですよ。
うん、
口から血出して。
え？
え？ったら、うん、鳥居の、あの服の裾から、ちょろちょろちょろってサソリが出てきて、伊勢海老のカゴにサソリを仕込んでたんですよ。
ちょっと待って、もう。
そいつ。
じゃあもう毒で殺せばよ。
俺の復讐は終わったっつって帰ろうとするんですね。いやいや、違う違う違う。で、そしたら真央が、いや、待てと。
待て待て。
それはね、
待て待て。
ツッコミだよ。
立って
る。手、おーいで。
座ってのに立ってる。一斉にみんな立って、おーい
僕も気持ちはそうだったんですけど、僕も気持ちはそうなんですけど、真央の口から出た言葉は、あと勝負2番残ってるだろ。3番勝負だから。
なんか違うな。なんか違うな。
まあでも、
まあ。人が死ぬのが当たり前の世界なのかな。
でも、まあ分かったっつって、うん、じゃあ、お前が勝ったら、その、親父も、うん、メイリーも救うこの解毒剤をやろうと。
うん、
ただし、つって、もう一個なんか液体みたいな、紫色の液体みたいなの出して、
うん、
お前が負けたら、この、象をも殺す毒を飲んでもらうって言われて、なんでっていう。
まあ、それは、そうですよ。
真央が、うん、望むところだって、
飲んじゃうの
今、真央殺せば完全犯罪。
ね、それを出刃包丁とか持ってるところで言うんですよ。それで一気にやっちゃえば、
狂気を持ってるのに、毒殺。
そうなんですよ。
やっぱり、ね、
平和なんだかなんだ、
うん、
でその手の込んだ料理ですな。
そうですね、その煽りで3話が終わるんですけどで4話でまあ何かでやっぱり主人公がの魔王が勝つわけです
ね。それはね。
でなんでこんなことをしたかっていうのの、
うんうん、
だからその実はその時の 昔やったその目隠し の、 あの包丁さばきの対決の時に、はい、俺も同じことをやられたんだ、うんっていう。要は、毒針みたいなのに刺されて、倒れて、試合続行不可能みたいなのにさせて、で、やられたからその仕返しなんだ。
じゃあ、鳥居がめっちゃ悪いやつ。
そう、悪いやつ。
うん、
だからそう仮面つけたやつがいい人に見えるでしょ、
うんうんうんうん、
ですがこの対決っていうのは実は一人の女性を取り合う、奪い合うためにやられた対決だったらしく。
それが料理対決。
料理対決。まあ、料理人、料理屋の一人娘。
ああ、なるほど。
その親父が、はい、うちの娘をやるのは、その料理対決で勝った方だ、うん、みたいな感じで。
娘の誰が好きかとかは、
あんま、まあ、これがですね、はい、この仮面つけた男、はい、君のために絶対勝ってあげるからね、みたいなこと言うらしいぞ、うん。俺には心に決めた一人の女性がいるんだ、みたいな回想シーンが始まるんですけど、うん、実は、その一人娘は、うん、その、ちょいと本当にはもう、できてて、もう結婚の約束までしてて、
俺も完成してたんだ、料理。
俺、鉄仮面の方応援したい。
でも、
かわいそう。
だから、頑張ってあげる、君のために勝つからねっていう時に、娘の顔は確かに、ああ、みたいな。
いや、そこはっきり言わないと、娘さん。
言ってやめなよ。
だから、それを、ほんと、蝶に勝たせるために、伊勢海老に毒針仕込んだの、この娘なんです
よ。何なんだよ、それ。何それ。
ちょっとなんて、もう
2点。暗殺一番だ。
もう2点3点して。
で、まあ結果的にその結婚して、そのメイリーっていう子供が娘が生まれてみたいな。でもそのお母さんは結果的にその、まあ、病床に伏せてしまって亡くなってしまってるんですけど。
うんうんうん、悪いことするやつは、罰が当てて当然だよ、ね。
因果応報ですよ。
で、その、床に伏せながら涙で、うん、ずっとあの時のことを悔いていたみたいなことを言うんですけど、
なるほど。
な
あ。まあ、そんな今更ってことなんですけど。
もっと反省しろよ。
で、だからまあ、それが、その仮面の男は、裏料理界みたいなのに身を置いてて、
よくね、はい、料理的な対決アニメ出ますけど、はい、裏料理界って何
だで、
表に出せよ、店。はい、
ピリカラコちゃんの話
違う違う違う違う違う違う。新中華一番。
もつ鍋親父が。
わけわからない。
で、これ、ね、お前を倒すのに失敗したって、裏料理界にバレたら、俺の命はもう、そもそもないっつって、うんうん、いつの間にかその象をも殺す毒を煽って、倒れてたんですね。
自決。
はい。そしたら、その裏料理界のやつが、なんか、どっからともなくその館に火をつけて、
うん、証拠隠滅みたいな。
そう、もう全部燃やしてしまおう。
うん、
毒をも煽って、もう火炙りにもされて、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃかわいそうになっちゃって。うん、で、それを、裏で操ってたのが、その、
おじいちゃん。
おじいちゃんが仮面取ったら、女性の姿になって、で、女性だったんかいっていう。
いろいろ
仕込みが、
すごい。
その暗殺集団みたいな感じじゃないですけど、証拠は隠滅するに限るみたいなことを言って、その場から離れて。でもその館が火に倒れてるのか、みんなを脱出させ、解毒剤も飲ませて。
よかった、気になってたんだよ、料理人たち。
料理人たちは、さらーっと、
さらっと
飲ませて、
さらっと
助けて、さらっと助けて、で、まあ、無事にその場は、収まりましたっていう話。
よかったとは言えない。
いや、でもやっぱ侮れないな。
面白い。
やっぱすごいな、ぶっ飛んでて。
うんうん、
普通、これ説明するとこんな感じになりますね。
やっぱね、21世紀のアイデアではないよね。どこか。
そうです。
いや、いい意味でよ、
う
ん。いい意味で。
でもね、すごいなと思うのが、うん、アニメーションとか料理の、うん、絵とかはめちゃめちゃやっぱりうまそうなんですよ。うんうんうん、
なるほどね。
その動きとかもめちゃめちゃ動きそう。
当時から料理漫画として有名でしたし、
うん、そう、中華鍋煽ってるところとかもすごい動くし、
それを今の技術でやってるわけですからね。
で、ストーリーがこれっていう最高ですね。
最高だな。
でもちょっと久々にやっぱそういうぶっ飛んだ、まあ、いいな、アニメっていうか、
いいね、
だからもう突っ込みながら見たいですね、うん、
これちょっとね、別番組ですけど、アニメ実況
で
とかでかなり、
はい、
かなり取れ高ツッコミ高のいい作品じゃない。
劇中にツッコミいないんですもん。俺らがツッコまないと。
そっか。
このボケたちは報われないまま。
そっか。
俺たちがやってあげないと。
ちょっとこれは、そうですね。もし、ね、はい、いろいろ見れる環境になったら。
タイミング合えば。
これは即座に。
そうですね。美味しいものだったらすぐ行けますけど。
でもやっぱ美味しいものよりもすごいよね。
美味しいものってさ、バトルがあるから。
そう、山岡さんがさ、はい、あんたは料理人として失格だって言うけど、うん、やっぱ毒は入れないもん。
毒は入れない。 日ここに来てくださいって言って毒持って待ってますよ。待ってます
よ。これ東西新聞で一面になるよ。
それはもう事件ですもんね。はい、面白い。
まあでもすごいですね。はい、まあそんな感じでですね、はい、ちょっと今期やっぱね見てないアニメもね、なかなかすごいということでですね、はい、ちょっと我々の話でまたいろいろ改めて見ていただけたら幸いですということで、はい、ということでですね、はい、まあこの後はですね B パートなんですけれども、ちょっとこれまたライブでやった、はい、まあ企画というかですね、はい、これも久々ですね、はい、キャラ王決定戦をちょっとやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、はい、久々のキャラ王、これライト1414でですね、
はい、
アンケートで募集したやつなんですけども、はい、まあ、これ今回 の、はい、まあ、声優さんどんな方かというとですね、はい、これは野戸真美子さんですね。
とうとう、は
い、とうとう来ました。
とうとう三平さんが出してきましたね。
出してきました。これは私の一存で、
はい、
はい、でですね、まあこれ、概要をさらっと言いますとですね、
はい、
まあ二次祭、あくまでも二次祭内で、はい、野戸真美子さん担当キャラ最強を、
はい、
これリスナー投票で決定しますと、
はい、
でまずはライブでいただいた投票ベースに、本日の付けでの暫定の順位を発表しますと、
はい、
でさらにこれからツイッターで、リスナーの投票を受け付けますと、はい、でライブで一度投票した人もツイッターで再投票できます、
うん、
はい、だからライブ来た人は2票持ってる、
そうですね、
ライブ来てない人は1票、はい、
ツイッター票のみ、
はい、でツイッター投票にはまあ、キャラ名と作品名、野戸真美子さんが演じたキャラと、はい、その作品名と、ハッシュタグで、二次祭、
はい、
あとは野戸真美子、
はい、
あと、野戸真美子キャラ王を、添えてツイートしてくださいと。
はい、
で、もろもろ細かいですね、はい、なんて言うんでしょう、ルールはあるんですけれども、はい、こちらはちょっとブログの方を見ていただくという形で、でね、一応投票期間ですね、
はい、
今回、本日の12月8日日曜日の0時から、
はい、
まあ、だいたい1ヶ月ということで、1月11日日曜日の、
はい、
0時まで、
はい、
とさせていただきます、うん、でもしかしたら収録日の兼ね合いで1週とか延長する可能性はありますけれども、
はい、
とりあえずは1月11日の0時まで、
はい、
年をまたぐわけですね、
またぐんですね、
年またぎます、
ね、なるほど、
はい、で、ですね、我々の投票なんですけれども、
はい、
まあ、ライブ票、ツイッター票、
はい、
プラスラジオ票ということで、
はい、
我々特別に3票持ってる。
で、皆さんもツイッター別赤だったら、
あ、そうです、そうです。
大丈夫ですから。
はい、別赤使ったら、まあ、何票でも、はい、だから、一人組織票ができるわけです。
別赤、ガンガン推奨してるってなかなかない。
なかなかないですね。
まあこの辺はですね、ちょっと、ブログの方を、
はい、
最初だからちょっと読んじゃおうか。
はい、
まあ、1回のツイートで、
はい、
の複数回答無効。だから1ツイートでのキャラ名何個も書くのは無効。
はい、
で、今言ったように、同じアカウントでの複数投票は無効だけれども、
はい、
別アカウントでの複数投票は有効。
はい、
で、野戸真美子さん本人、もしくは、うん、もし野戸真美子役ということで、出てる、役がある場合は、
うん、
無効とさせていただきます。
はい、はい。キャラ名をっていうことですね。
そうですね。だから、野戸真美子役で出てたとしても、ちょっとそれは、
うんうん、
はしょらせてもらいますと、
はい。
で、ハッシュタグ、この3つのハッシュタグがない場合も無効となりますと。うんうん、あと、鍵アカウントの場合、集計されないこともございますという感じですね。はい。
気をつけてね。
はい。ということなんですけれども、
はい、
まずはですね、そのライブでいただいた、はい、投票もろもろをですね、私集計してきましたので、
はい、
発表させていただきます。
はい、
まずですね、これ1票、
うん、
1票だけ入ったという、
はい、
キャラ、
はいはい、
こちらがですね、4位とさせていただきます。うん、まあ、同率ですけれども、
はい、
これバババッといきますね、
はい、
アインハルト・ストラトス。これは魔法少女リリカルなのはビビット。まあ、他にもちょこちょこ出てる感じですね。
うん
はいで、東葉月かな、闇と帽子と本の旅人。
はい、はい。
そして、アルテラ。
あ、
これは FGO シリーズですかね。
はい、はい、
はい。はい。で、お市。これが戦国バサラシリーズ。はい。で、まあ僕はもうちょっと最初の段階でもうちょっと上にいるかなと思ったのが、
うん、
エンマアイ。
あれ？
うん。
あ、そうですか。
まあ地獄少女シリーズのエンマアイが。
はい。
はいはい、まあ、かなりね、ばらけてます。
なるほど、なるほど。
もう最初のライブ票は。
はい、
はい。はい。で、あとはですね、これ、コッペリオン、カジーイブキっていうキャラですね。はい。はい、そして、カンナズキアオイ。これは、怪盗天使ツインエンジェルシリーズ。
あ、ツインエンジェルね。
はい。そして、これも、僕個人的にはもうちょっと上だったかなとも思いましたけれども。
はい。
君に届けの黒沼沢子。
はい。
うん。 そして、ですね、史上最強の弟子健一の高坂しぐれ。
はい、
はい、はい、はい、はい、はい。
で、これちょっと後でですね、審議票があります。
はい。
はい。で、あと、月曜日のたわわの鹿衛生士さん。
うん。
ヘボットの殴りどつき王妃。
うん。
働く細胞のナレーション。
そう、はい、ナレーションあるよね。う
ん、銀魂、第3シリーズに出たパンデモニウム。
うん。
あとは、まあ、これ、まあ、バンバンたまにありますね。ポプテピピックのピピミ。これ11話 A パート。
はい。
ノーゲームノーライフのフィール・ニルバレン、
うん、
頂点家族の弁天で、コミックガールズの、萌えた春子、うん、だよね、うん、はい。で、ちょっと無効票が3票ありまして、
はい、
でさっき言った高坂しぐれで審議票ありって言ったんですけども、
はい、
これアンケートにですね、
はい、
高坂しぐれ&東中丸って書いた人がいたんですね。で、東中丸ってまあ、その、はい、
ね、
しぐれが書いてるペットなんですけども、はいはいはいはい、これちょっとごめんなさい、うん、2票は2キャラ書いてたんで、
わ
ちょっとこう厳しく、
なるほどなるほど、
無効させていただきました、
うん、
こう厳格にいきたいと思います、うん、
はい、
そして、うん、ですね、これ、橘蒔絵というキャラが1票入ってまして、
はい、
これ波を聞いてくれっていう作品なんですけれども、
は
い、これそうなんですよ、来年の春からなんですね、
うん、
まだアニメ化なってないんですよ、
うんうんうん、
これ次の来期だったら、ギリギリ、うん、まあ、11日までなんで、いいかなと思ったんですけど、
はい、
ちょっとさすがに、春クールだったんで、これ無効とさせていただきました。
うんうん、
あと、ちょっとわかんなかったのが、旧作、カッコガンダムって書いてたんですけど、どう調べても出てこなかった。
ああ、なんか、ガンダムさんに出てたみたいなことでもない
んですけど、
なんだ、
ちょっとネットで調べて検索できなかったんで、
はい、
まあ、もし、これこういう理由ですよっていうのがあれば、
はい、
1票として、後で連絡もらえれば、
はい、
ちゃんと1票として、昇格しますのでっていうことですね。はいはい、今、ざっと、1票がこんな感じだったんですけど、
4位。
どうですか、やっぱりエンマアイ。
いや、そうですね、うん、エンマアイと弁天は、
あ、そうね、弁天、
うん、もうちょっと上、なんか能登さんらしいというか、弁天なんだけど、
うん
うん、黒沢、黒沼沢子はもうちょっと上でもよかったか、うん、まあ最初ですからね、まあ、
そうですね、
うん、僕しぐれ好きなんですよね、健一の。
ああ、好きそう、
好きなんです。
あとナレーションで言ったらギャル子ちゃんもそうです。
ギャル子ちゃん
も
そうですよ
ね。そうそうそう。これね、もう、探すというかね、
うん、
大変だったらちゃんと調べるの。あれ、ナレーションいっぱいある。まあ、結構ね、でもね、ライブ票は、
うん、
意外と、
うん、
まあ、ライブ票でやるってことは、
はい、
当然、ツイッター票もあるってことを知ってるお客さんが多いですから、
そうですね。お酒も入ってますしね。
お酒入ってるので、調べて、はい、マニアックなキャラに1票投じる傾向がどうしてもあるんですよ。
そうですね。
うん、なのでこっからまた動いていくと、
ツイッターがガチ勢ですから、
はい。で、はい、ですね、次、
はい、
3位ですね、
はい、
これ2票入ったんですけれども、
はいはいはい、
ウィッチブレード、
やったー、
はい、読みごめんなさい、何でしたっけ、
マサネじゃなかったでしたっけ、
マサネさんですかね、
うん、
ごめんなさい、ちょっと私読みが今分かってなくて、ウィッチブレードのちょっと今調べておいてもらえますか。はい、こちら2票入りました。はい、でもこの辺2票ってちょっと分かりますよね、名前出てこないのにこんなこと言うのもあれですけれども、
あ、アマハ、はい、
マサネ、
マサネです、
はい、ごめんなさい、ちょっと名前がねすぐ出てこなくて、
はい、はい、書いていきましょう、
はい。で、こちら2票入っております、うん、結構あれですよね、割と日韓的というか、
はい、お母さんですから、
だからこの辺から能登さんが、
そうなんです、
あれ、お母さんの役もうやるんだっていう、
そうなんです、ここが個人的には僕ターニングポイントなんですよ、能登さんの。
それまではね、ちょっと可憐なというか、
はい、はい、割と俗に言う能登ボイスの魅力が全面的に、
うん、
まあ、だろうなっていうようなキャラクターだったんですけど、
はいはいはい、
マサネさんはね、結構割とガサツなキャラだし、
そうそうそうそう、
そういうので、ああ、能登さんこういうキャラやるんだっていう印象が強かったですね。
だからね、まあ、ここでキャラ名出すとまた揺れちゃうからあれですけど、いろいろガサツなキャラってやるじゃないですか、能
登さん。
こっからのような気はしますよね。
うんうん、
はい。で、これが2票入って3位なんですよ。
はいはい、
で、1位が2人いらっしゃいまして、
は
い、でこちら3票ずつ入ってます、
はい、
でもとりあえず初動でこの2人が1位っていうのは僕としてはうなずけるとこが ありますね。
はい、何でしょう。
まず一人が。
ノトマニアの三瓶さん。
はい。やっぱりこの二人は、
外せない。
ノトビッグバンの年の、そんなのが、
まあ、知らない事件があるんですね。
以前なんか喋ってた、
うん。僕の中でね、ノトビッグバンの年は、このキャラをやっぱやってたなっていう印象があるんで、
はい、
ケロロ軍曹のモアちゃん、アンゴルモア。そしてマリア様が見てるマリミテの東堂島子さん。この二人はやっぱり、ちょっと、
アンゴルモアちゃん、うん、よう言いますもんね。
モアちゃん僕多分一番最初好きになったのモアちゃんかもしんないですね。
島子さんね、そっか。
島子さんはね。
いや、マリア様は見てるのファンはやっぱり、ずーっと好きですもんね。うん、
ああ、なるほど。
マリミテを。
マリミテはね。
ずーっと好きだもんな。
いや、だから、ね、でもこの二人っていうのは、ちょっとラインナップ見ると僕としては、
うん、
うん、なるほどなっていうような感じはありますね。
なるほど。
さあ、ここまでが、ライブ表でございます、
はい。
お客様のライブ表でございます。
はい。
そして我々、ライブ表と今回発表するのは、ラジオ表ですね。
はい。
ツイッター表は後日ということで。はい、
うん。
で、どうしましょうか。一人ずつ。
うん。
伊勢の瀬で、まず一人言います。
はい。
あ、伊勢に言いますか、うん、はい。わかりました。
じゃあよろしいですか、
はい。
はい。
じゃあ、我々が選ぶ、野戸まみこ最高、最強キャラ。
はい。
ラジオ表、
はい、
発表しましょうか。
はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
せーの、モアちゃん。
はい、お。
私はもう、まずモアちゃん、これは行かせていただきました。はい。
さらに押し上げるんですね。
うん。
私はエンマ愛を。エンマ愛がそんなとこにいちゃダメです。
はい、一遍死んでみると、
はい、
入れなかった人一遍死んでみると、はい、なるほど。
これライブでやる予定だったじゃないですか、
はいはい、
その時に僕が本当に一票入れようと思ってたキャラです、
うん、
黒沼沙和子です。
あ、じゃあということで、まあ、
はい、
後でね、ブログ載せる時はちゃんとこれ、はい、反映させますので、
はい、
エンマ愛と、黒沼沙和子が、まあ、一票ずつ入って、
はい、
さらにモアちゃんが一票入ったって感じですね、
はい、
なるほどなるほど、
なるほど、
いや俺まあそうね、沢子もでも沢子はさ、うん、結構能登さんがガサツ的な声をやり始めてから、うん、もう一回その、うん、いわゆる能登さん的な感じに、
いやこれは能登さんのね、うん、もう単純に演技の実力がめっちゃ出たキャラだなって僕は思ってるんで、その暗すぎない、
うん、
かといって綺麗すぎないキャラっていうか、うんうん、すごい難しいキャラのはずなんですけど、
はい、
のとさんはやりきったなっていうのがあって、僕、大体、選ぶキャラ、この演技すごいみたいな感じで選んで
る、はいはい。
結構、ね、キャラっていうよりはっていう感じですね。
僕もエンマ・アイユの、その、地獄少女の一期の最終話手前ぐらいの回で、うんうん、そのエンマ・アイユが復讐するっていう回になるんですけど、
うん、
その時の、普段、ほんまにおとなしい喋り方しかしないエンマ愛が、
うん、
もう絶叫して怒鳴るシーン、
あ
ーこの恨み地獄に流すがいいって言って終わる回が、そこで俺もう痺れるほどやっぱ、
そういう時ね、
本当にこのキャラが好き
な
の、やっぱエンマ愛がそんな下の方にいちゃいけない
いやでもやっぱ根強いですよね、
うん、
結構アニメどっぷりじゃない人でも、
はい、
まあ、いろいろ今ほら CR から入ったってあってアニメ見たりとかすると意外とだからあれってなんかこう、まあ、いわゆる必殺仕事人的なあれもあるから、
うんうん、 ね、
で基本的に1話完結じゃないですか、
はい、
だから見やすいみたいで、うん、なんか結構地獄少女っていいねっていう芸人の知り合いとかいたりしますからね、
うん、
確かにエンマ愛もね、だからエンマ愛の頃じゃないですか、ラジオで能登さんが童謡歌ったら、童謡、能登さんの歌う童謡怖い。
ああ、なんか、
通り反省とかなんか歌ってたのかな。なんかあの辺だった
と思うんですけど。怖いっすもんね、うん。作中でも怖いもん。エンマ愛。
はい。ということで、まずこれが、ライブ表とさせていただきましょう。
はい。
はい。はい、そして、これ、ラジオ表。
ラジオ表。
の、
はい、
うちら3人しか持ってない表ですね。
そうですね。
ラジオ表。
はい、ラジオ表は。
そうだよね。OK。
はい、
大丈夫ですか、
はい、
決めてます、
はい、
じゃあ我々の、
はい、
のとまみこ、キャラを、
はい、
発表したいと思います、
はい、
代表票です、いきますよ、
はい、
せーの、
わじまともえ、割れた、
割れましたね、
私はですね、
はい、
わじまともえさんですね、花咲くいろはです、
あーそっか、
それこそガサツ、
はい、
音ガサツキャラの最高峰といっても
、お
でちょっと根気を伸ばした感のある役、
うんうん、
みたいな、
はい、
とこも
なるほど、
はい、
なるほど。
私は、そうですね、ともえさんをちょっと。
そうか。
このラインナップにも出てなかったし。
はいはいはい。わ、ともえさん、みひらさん好きそう。
はい。ちょっとお母さん系というか。
好きです。
なるほどね。そ
っか、はい。みひらさんが好きなともえは、ともえまみだけじゃないですもんね。
ともえまみだけじゃないです
そうだ。
そうなんですよ。
そうかそうか。はい、なるほど。
私
どっちも、はい、どっちもいき、なんか、
ね、なんか、ちょっと、いや、それ、そのマミさんは、ちょっと別の、
別のマミさん、スピンオフですけども、
はい、あっちのマミさん
です。はい、はい、
はい。
土井さん、
僕は、劇場版ガールズ&パンツァーの、継続高校のミカ。
あ
ーかー。
フィンランドだ。
はい。ちょっとスナフティンみたいな。
そう、楽器、弾いてるやつ。はい、
あれはやっぱ入っとかないとって思いまして。
ちくしょうい
いんですよ。やっぱ僕、スナフキンも好きやし。
う
ん、
ああ、ね、そうですよね。
あの、小野戸さんのあの声で、なんか、それっぽいセリフ言うんですよ。うんうん、
はいはいはいはい。
それがなんかね、心地いいんですよね。
ああ。
やっぱフィンランドだったらちょっとムーミン絡めて欲しかったっていうのと、はい、でも、そこはムーミンではなくスナフキンっていうところ。
はいはいはい。
うん、
そうなん
だ。あれ、劇場版そうだね。俺も劇場版見て、あ、はい、新キャラ出てる、野戸さんだと思って。はいうん、しかも、ちょっとあの、寄せて人
的な。そうなんですよ。しかもね、なんかね、やっぱ影の実力者みたいな感じで、すごい、まあ、作品の中でも、そのちっちゃいチームやけど、意外と強えみたいなのも、ちょっといいキャラなんですよね、はいはいはい、なんか。
で、僕が、
はい、
今の、あの、票数、
はい、
ライブの票数聞いて、僕は変えました、
同じ
投票、塚本八雲です。
ああこれね
秒も入ってない
です。なるほど。
俺の中で、はい、モアちゃん、シマコさん、ヤクモがそのいわゆるビッグバン世代なんだ。
ああはいはいはいはいはい。
あでも確かに
秒も入ってなかったんで、
それは有意識自体。
これは一票は入れとかんといけんなと思って一票入れました。
もういろんな思いが交錯する。いやだから今回は割とまあ今の段階だと票割れましたね。
一、うんね、
人にぶっ込むっていうよりは、
うん、
ちょっとそうですね、うん、僕もミカが入ってなかったんで入れとこうっていう感じ、うん、
なるほどなるほど。
なかったらエンマイ2票でもよかったぐらい
です、ね、ああでもまあ確かに俺もともえさんいなかったからっていうのもあるかもしれないですね、はい
うん、
まあでもですねこんな感じでですね、
はい、
皆さんも、
うん
ツイッターで、1票投じていただいてです、
はい、
意外と熱い、
ね、そうそうそう
駆け引きがありますからね
そうそう
でこれ意外と集計大変でちゃんとやってますからね裏の苦労もはいでですね、こちら、まあ、ライブ来なかったから投票できないというわけではないので、
ない
はい、誰でも投票できますし、ぶっちゃければ、
ラジオ聞いてなくても、
そう、聞いてなくても投票できるので、うんはいはい、で、結構ね、いろんな人からのいろんな、票が欲しいのでですね、
うん、
まあ、こちら、当企画をですね、ツイッターでぜひ告知拡散していただければと思います。
は
い
は
い
うん、
で、公式ツイッターの固定ツイートでもですね、また、一応告知を出そうと思いますので、
はい、
それを、利用してリツイートしてくださっても大丈夫ですので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、全然もう、堅苦しいね、企画ではないので、気軽に1票投じていただければと思います。
はい。
はい、そんな感じでですね、二次最適、のとまみこキャラ王決定戦、開幕をお届けしました。
はい。
ということで、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
はい、ライブ参加された皆さんのイベント実況ツイート、いつも楽しませていただいております。
はい。
松崎画伯の絵はインパクト大。
うん、あれちゃんとツイッターに画像を載っけられたんですね。
凍結誰もさ、うん、大丈夫でした。凍結されませんでした。適切
な可能性が
ありますみたいなやつ。
センシティブな。
よかったよかった。
はい。
はい、
でも結構ねうちらのライブまあ基本的には写真も OK にしてるから、
はい、
割とそういう感じで実況してるもらってるんで。
ありがたいです、
ね。ね地方の人とかで来れない人も、はい、そういう感じで楽しんでいただけてると思う。
うん
う
ん、
はい。ですね。あこれちょっと興味深いですね。回復術師のやり直しテレビアニメ化、うん、監督は朝岡拓也、シリーズ構成は筆安和幸、学生時代の満研の後輩の監督デビュー作が二次祭案件だったので、お三方にはお勧めいたしますです。はい、今期の神田川ジェットガールズにも参加されてますということで。なるほど、なるほど。すごいですね、後輩になんかそういう。
ね。
ね、満研？
満研らしい
ですね。ああ、なるほど。
俺の学校なんか全然いないもんな、そんな。
いない。
ないね。
いるのかな？どうなんだろう。
いるのかな？
隣の高校には、ピコ太郎さんが。
ああ、はいはいはいはい。
いたらしいよ。
はいはいはい。
東高に。
ピコ太郎のプロデューサーさんですかね。
あ、そうそう。小坂大魔王さん。
小坂さんですね。
はい。はい まあでもこういうのもね、こういうのも全然ね、
うん、
あのツイートしてもらえれば、
はい、
なんか
宣伝使
ってもらえれば、そうそうそう、はい、ね、宣伝に使ってもらえれば全然大丈夫ですんで、はい、あ、サイコパス3毎回1時間枠での放送で見応えたっぷりで面白い。それにしても一期の時にセーラー服を着て女子高生をやってた下月美香が、今期ではスーツ着て課長やってるなんて成長したなぁと親目線で見てしまう。年か。
うん、
年です。ですね、ハッシュタグで見かけた、
うん、
ハッシュタグあなたっぽいアニメキャラ、
はいはい、
二次祭メンバー版を教えてください。三平ドイッチュ松崎。これ私が書いたんですけれども、
はい、
全然あの、これにツイートがなかったんで、ここで読ませていただきまして、
はい、
あ、これを機会に書いてもらえると嬉しいなっていう。
あなたっぽいキャラ。あの、多分診断メーカーのやつですね。
かな、
確か。なんかあなたっぽいキャラは誰々ですって、
うん、
あの。
はいはい。でもね、なんか、
ランダムで、
ね。何日か前にトレンドに上がってたんですよ。
はいはい、はい、はい。
なんでね、ちょっと戯れにやったらですね、意外とあの、引っかからなかったんで、改めてここで。全然非公認企画ですけど。
はいはい
はい。はい。なんか、あの俺らっぽいメンバー教えてください。やっぱこういうので引っかかんないと寂しくなるな。確かリツイート2のいいね1だったから、ね、
消した方がいいですよ。
ですね、あ、二次祭新チャンネル解説おめでとうございます。
ありがとうございます。
頑張ります。早速視聴しました。
ありがとう、ありがとう。
こちらだからニコニコチャンネルの新番組の二次元再大社の夜の、はい、アニメ実況ですね、
はい、
はい。ところで今後実況動画のリクエストをするときは D アニメストアで視聴可能な動画にした方がいいのでしょうか。これ全然関係ないですよね。
まあ言ってみてください、
うん、はい、もうであとはこっちで、まあ、他にもまあそのお世話になってる、
はい、
制作会社が登録してるとこが他にもあったりもするし、はい、場合によっては DVD でね、
そうですね、
見ようみたいな話もありますので、
は
い、
D アニメストアも期間限定でしか流してないところがあったりしますから、
はいはい、
作品によっては、うん、なのであまり気にせず
ちょっと言ってみて、ね、対応できるものがあれば
そうね、
っていう感じになると思う
ので、ね、まあ、ちょっと当面はですねあまりそのリクエストに答えられる余裕がないかもしれないんでですね、うん、
はい、
でもまあ全然リクエストしていただけるとありがたいです、はい、あ、二次元再大社の夜のアニメ実況、
はい、
コメンタリー動画を見ながらその反応コメントを間違えて D アニメの本編に打つところだった。なるほどね。あ、でもこれ一緒に見てくれたんですね。じゃあ、
ちゃんと、
ってことですね、
思惑通りやってくれたん
ですね。ああ、嬉しい嬉しい。
ありがたい。
ありがたい。そうやって見ていただけるとね、
うん、
なんか楽しみが多分伝わると思うんで。はい、はい、ですね。あ、アズマンガ大王やってたの2003年か。この方も見てくださったんですね。うん、もう16年。それは年取るはずだよ。その頃は気に入ったアニメは何度も繰り返して見てた記憶がある。
うん、
小説や漫画も。今、新しいものがたくさんありすぎて、新作を追うだけで精一杯な感じがする。まあ確かにね。
確かに。
そういうのもあります。だからこそこの番組立ち上げたっていうのもありますからね。
そうですね。あの、懐かしいアニメも見てえな。
仕事にカゴつけて。はい。あ、遊び遊ばせの実況やってほしい。あれもツッコミがある感じしますね。
はいはい、
まあなんかタイミング合えばという形で。あ、これね、最後まで聞いてくださいね。
はい、
アニメ実況見ていただいた方、
ありがとうございます。
動画で見るお三方は、意外や意外、三平さんが一番おしゃれでかっこよく見えた。イケメンだと思ってた土井さんは普通。松崎さんは顔のサイズが不思議。空間比率を歪ませる。あ、松崎さんの顔が大きく見えるから隣の三平さんが小顔でイケメンに見えてるのかって、最終的に誰も褒められてない。
全員をディス
る。全員を
なかなかの長文だよ。
ぬか喜び、ぬか喜び。俺がイケメンだと思ったの錯覚だって。空間歪んでたから。
普通じゃないでしょ、俺変な顔でしょ。いじれいじれ。
あのね、俺も絶対オシャレじゃないと思う。ね、はい、まあ、ということでですね、もう本当にこういう感想をいただけるとありがたいということで、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
まあ、ちょっと告知ということで、
はい、
の噂の、ニコニコチャンネル、
はい、
二次祭新番組、
はい、
二次元再大社の夜のアニメ実況、こちらメンバー3人がですね、好きなアニメを実況するという番組 で放送上はアニメの映像音声は流れないけれども、同じタイミングで同じアニメを再生させて一緒に視聴すると、
はい、
そのアニメのなんかコメンタリー番組になるというわけですね。で、こちら、チャンネル登録を、ぜひお願いいたします。
お願いします。
で、動画更新は基本的には月2回やっていこうと思ってます。
はい、
で、11月だけ初回の1回とプラス宣伝動画になってますけれども。
それは無料で、はい、誰でもチャンネル登録しなくても見れるけども。
はい。
これ以降は、
はい、
はい、でチャンネル登録数が増えれば、
はい、
月の更新回数がもちろん増えたり、
はい、
あと特番を配信するかもしれない、
はいはい、生とかね、
はい、生とかね、
あ、いいですね、
結構オールナイト企画とかやりたいなっていう、
もう酒飲みながらやりましょうよ、
ね、
ね、
ぜひぜひ、うん、でこれもやっぱり チャンネル登録数が増えると実現するということでですね、うん、ぜひよろしくお願いします。で、まず、あ、は今言ったように、うん、まあ、第1回はアズマンガ大王でやってるのは、はい、19話、こちら基本、無料配信してると、
はい、
アフタートークだけ一応登録したいと見れない感じですけれども、ぜひぜひこのニコニコチャンネルの二次元再大社の夜のアニメ実況も、登録よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、でですね、あの200回記念のおめでとうイラスト企画が終了しまして、は
い、ありがとうございました。
参加いただいた皆さん本当ありがとうございました。で、参加いただいた方で、あの冬込みにあのサークル参加するという方はですね、ちょっとこちらからまたあの確認取らせていただいて、
はい、
で確認取れたらですね、あのコミケの1週間前の、まあ、更新、ラジオの更新で、
はい、
情報をちょっとお礼がてら宣伝させていただきます。
はい、
はい、こちらツイッターでもそのくらいに宣伝させていただきますんで、
はい、
本当に参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてくださいと。
は
い、
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第206回二次祭ヘルツ、お相手は、西田三平と、
ゴールドラッシュドイチューター、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。
僕、うん、本当に次の、 あのニコニコの収録の時、
はい、
酒持ってっちゃおうかなって、
こっそり持って。そうしてみようか。
でも僕、この収録の後、ライブあるんですよね。
いける。
いけますかね。
いけるよ。抜けるよ。アニメ見りゃ。
俺、日本酒持ってって。
あそこに泊まろうか、あの
日は。居心地いいんだよな。
ねえ、
ソファーもあるし、アニメも見れるし。
住もう。
そうしよう。うん